皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。7月27日藤原直哉の日本と世界に一言、今日の話題は屋根が飛んで空が見えるです。福島第一原発の事故はですね、本当に4つの原子炉が事故を起こしまして、で3つの原子炉は、屋根が飛んじゃったんですね。なんか本当に見事にですね、屋根が飛んで空が見えるという状況になったんですが、本当になんか不思議なことにですね、同じような感覚で世の中が今進んでるような感じがするんですね。この、津波原発災害以降のですね、日本の様子を見ますと、被災地、あるいはそれを支援する人たちは、非常に元気よくやってますね。もちろんいろいろ困難もあるし、めげることもたくさんあるんですけども、しかし、時間とともにいろいろですね、組織化しながら、未来を作るための行動を一つずつ進めている、そういう状況だと思います。それに対して、本当に永田町、霞ヶ関、大手町というのはですね、時間が経つにつれてどんどん元気が失われていき、そして中の混沌が広がり、そして混沌を起こすエネルギーすらもうなくなっていって、なんかスルメのようにですね、こう、干からびていっているような感じが今非常に強くするんですね。なんか本当にこの、永田町、霞ヶ関、大手町は、今回の大震災と、それから原発災害で、屋根が飛んで空が見えるという状況になったような感じがするんですね。で、ソ連とやっぱ同じような感じに本当になったような、なったんじゃないんでしょうか。やっぱり国民の安全を守るという国家の一番基本的なところがですね、全然守れないと。懸命に努力した結果、ある程度犠牲が出たというような、そんな話では全くなくてですね、初めから話にならなかったと。そんなことが分かったわけで、やっぱりこれはもうやっぱりこの人たちに、何かを任しておくことができないという、まず国民の思いがある。で、それに対して国家がですね、どの程度必死になっていたのか。必死って言えば必死なんでしょうけども、効果的にその活動ができている様子ってのはあまりなかったですね。同時にその、永田町、霞ヶ関、大手町、三つともに諦めの気持ちと申しますが、腰が抜けた気持ちっていうんですが、もうお手上げで、一言で言えば、終生狼狽ですよね。ひたすらこの終生狼狽をしてしまってですね、そのまま国民の、期待と申しますか、信任と言いますか、そういうものが蒸発してしまったというふうに私は言っていいんじゃないかなと思うんですね。で、屋根が飛んで空が見える、例えば家の中で暮らそうと思うとですね、これは結構不便なんですね。やっぱり雨が降ってきたらですね、水入ってきますし、で、暑ければ暑いし、寒ければ寒いし、夜になりますと、上の屋根の電灯もですね、吹き飛んじゃってますから、屋根ごと飛んじゃってるんでですね、夜は暗いし、で、朝になれば、明るくはなるんですが、昼間暗くすることもできませんね。ですから、屋根が飛んで空が見えるところに住んでるとですね、いろんな意味でこの、直接自然と接することになるわけですね。なんか本当に象徴的なことが今起きているような感じがするんです。で、我々は本当にですね、覚悟を決めなきゃいけないような時期に今来たんじゃないんでしょうかね。これ政局の様子を聞いていてもですね、なんか馬鹿しい話は全然聞こえてこないですよね。民主党の後継者、いろいろ名前が上がってるようですけども、なんかその全体として、次はこうするという、この政策っていうものがなんか全然見えてこないんじゃないんでしょうかね。その何をするっていう話ではなくて、誰と一緒にって話ばっかりですね。だからこの好き嫌いになってくるわけですよね。好き嫌いでこう、集まったり離れたりしていても、政治は全然固まらないんじゃないかなと思うんですよね。ということはやっぱりこう何をしていいかわからない、終生狼狽状態が依然としてこれは継続していて、ですからこの復興とかなんかいう話もその形ばかりでありましてね、片山総務大臣が言ってるようにこうぜいぜい言っちゃうばっかりでですね、何のことはない。増税だけ決めたと。しかしその増税決めたってですね、それは復興構想会議で決めただけの話でありまして、 ゃあそれ誰が実行するのと、国民の前に行ってその増税をですね、言う人も今いないという感じじゃないですかね。うん、だからこう、財源のことはもちろんですけども、それ以外の復興に関するですね、大きなこのビジョンっていうのは、なんかその政治家の口からね、説得的に聞こえてくるって話が、なんか全然こう見えてこないですね。だから役所もそうですよね。その、ものすごいやはり縦割りが依然として継続しておりますから、放射能なんかですね、落ちた場所で所轄が違うんですよ。農地に落ちれば農水省でしょ。で、学校の校庭に送れば落ちれば文科省でしょ。それからその浄水場の方に来れば、これは環境省とかですね。落ちた場所で所轄の役所が違うわけですよね。こんなバカな話じゃなくて、それこそ、狂牛病の時と同じでね、牛の病気、動物の病気は、あ、これは農水省。人間の病気は厚生労働省と。ですから、動物と人間と両方かかる病気どうするんですかって言うと、まあ、両方でやりますと。両方でやるとだって、ね、その水と油をくっつけるみたいなもんですから、くっつかないわけですよね。ですからね、どうしてこういうバカなことを未だにですね、こうやってるのかと。役人自身も相当働きにくいと思うんでしょうけども、まあ、収拾狼狽して何もしたくないと思えばですね、まあ、その縦割りをですね、まあ、言い訳に何もしないことはできますよね。どうもなんかね、そんな感じになってしまってるような感じがするんです。で、結局もう震災から4ヶ月が経ち、もうすぐ5ヶ月目に、近づこうというところですけども、まあ、この間に結局、あちこちから怒られてですね、叩かれてね。で、結局、まあ、うずくまるばっかりになっちゃって、ますます、その、国民の目線から見ても、あるいはその、永田町霞が関、大手町から見ても、これ、もう屋根が飛んで空が見えるという状態になってんじゃないんでしょうかね。いや、ですから、本当に私はね、続く思うんですよ。昔、学生の頃ですね、学生じゃ、高校生の頃、私はその、大学、何学部行こうか考えていたんですね。で、それは、その、歴史の教科書を読んでるときですね、その、国家が潰れるってのはよく出てくるんじゃないですか。民国が滅びたとかですね、ローマ帝国が滅びたとかよく出てきますよね、教科書にね。で、あれ見てるとですね、その国家が潰れる原因によく経済って言葉が出てくるんですよ。経済おかしくなると大体国家潰れるっていうふうに教科書こう書いてありますもんね。だから私はですね、経済っていうのはやっぱり世の中の根本だと当時思ったんですね。だからこれは経済学が一番大事だと思ったんですよ。で、大学行って経済学行ってみたら、経済学ってのは経済のことじゃないんですね。なんか非常にですね、なんかわけのわかんないことをやってるんで、いや、これは経済学なんか勉強してもこれは全然ダメだと思いまして、で、統計学勉強したんですね。まあそれは役に立ったといえば役に立ったと思うんですが、まあしかし、要するに経済が潰れると国が潰れるという気持ちをずっと持ってて、で、今に至ってこう見てるとですね、半分は正しくて半分は間違ってるってことを気づくんですね。その70年代の日本もそうですが、経済が厳しくなって国が強くなることあるんですよ。明治時代もそうかもしれません。経済が行き詰まって、そこでその何クソという力が出て強くなることなんですね。スポーツで言いますと、まあ野球にしろ、まあサッカーもそうですが、先に点を取られて、それでそのまま崩れちゃうときと、先に点を取られて何クソっていう力が出てて逆転するときと、まあ両方ありますよね。まあ、この違いみたいなもんですね。で、うまくいってると、まあスポーツで言えば逆転ゲームはできるんですが、うまくいかないと、その点を取られたらそのまま諦めて、そのままボロ負けしちゃうことあるわけですね。で、今の国家の様子見てますとね、まあその70年代の日本は非常に元気に立ち上がったと思うんですけども、その後のバブルの崩壊の後はですね、経済の破綻がそのまま国家の破綻になっちゃった。それから今、欧米と中国、インドがみんなそうですよね。バブルの崩壊で本当になんかその国自身がもう今崩壊寸前じゃないですかね。ものすごいっていうのまで起こっちゃってね。で、ああいうのをこう見るとですね、やっぱりこの、なんつうのかな、その今という時代は経済の崩壊がそのまま国の崩壊につながるっていうのは目に見えますね。で、その根本にある違いはやっぱり私はリーダーシップだと思うんですね。リーダーシップがいいとですね、経済の困難がそのまま、今度は国を強くすることにつながるし、で、リーダーシップが悪いとですね、経済の混乱がそのまま国家の崩壊につながるんだと思うんですね。 で、今ですからこう見てるとですね、その国家の崩壊っていうのがどこでもこう広がっていってね、まさにこの屋根がこの飛んで空が見える状態にどんどんこうなってきていまして、これは本当にそのリーダーシップの崩壊ということそのものではないかなというふうに思うんです。で、リーダーシップっていう言葉の定義を考えるとですね、これは混沌を止める力というわけですけども、やはりそこにはその日々ね、いろんな思いを持ちながら活動している個々人がたくさんいて、このなんかそれぞれに思いを描いて活動している人たちの気持ちを一つにさせる力、一つに持っていく力、これがリーダーシップなんですね。で、もちろんその一つにっていうのもですね、その全体主義をしようという意味じゃなくて、例えばある問題についてイエスとかノーとか皆さん思う。でもイエスでもノーでもそのことを考えているってご自身、考えているってことについて言えばですね、それはもう一つリーダーシップがあることなんです。で、一番リーダーシップがない状態は無関心ですね。無関心が広がってて、そこにいるのかいないのかわからないという状態になった時にですね、これは完全なその、まあ、なんて言いますかね、秩序が保てない状態にこうなっていって、で、結果的に多くの人たちが苦しむことになるんですね。で、今こう見てるとですね、その日本も世界もそうやってこのみんながバラバラになっていくときに、バラバラになっていく人たちをですね、一つにこう集めてくる力を完全にこれを失ってるような感じがしますね。で、ある人がこの間面白いことを言っておられましてね、その自然科学ってのは自然科学わかりますと、社会科学、人文科学って言葉があるんですかと、何経済学とかですね、それから歴史学とそれは科学なんですかとね、真顔で聞かれる方がいらっしゃったんですね。いやー、私も本当のこと言えばですね、いやー、科学なんでしょうかねと今なと思えば思うんですが、まあ一応言葉の定義としてあるんですよ。社会科学とか人文科学という、そういう言葉はちゃんとあるんですね。で、なんか私なんかの時代ですとね、そういうこと自然科学は絶対で、まあ社会科学、人文科学となんかですね、ちょっとクエスチョンマークがつくような科学かなと思ってたんですが、どうも最近は自然科学もなんかだいぶクエスチョンマークですよね。物理学でも医学でもですね、化学でも今までにないことがどんどんどんどん発見されていって、私のですから、まあ、中学生ぐらいの時の頃の教科書っていうのはなんかだいぶ大雑把な話で、やっぱりそれは今の経済学だとかね、それから昔の歴史学みたいにね、マルクス主義の時代の歴史学みたいにですね、だいぶなんか偏ってんじゃないかなと言われるような状況だと思うんですよ。自然科学の分野でもですね。で、結局、なんかそういう古いですね、物差しを持って世の中を統治しようだとか、古い物差しで人の気持ちを測ろうとか、言ってるとですね、もうこれ全然カオスを止められない、混沌を止められなくなってんでしょうね。だから今回のこの原発のですね、この問題と大震災のことではっきり見えたことはですね、なんかもう今までの、まあその統治の手法と申しますか、今までのなんかその、まあ発想で人々になんか行動を迫り考えを迫ってもですね、誰もそれについてこないという状況が目に見えてしまったってことですね。本当に象徴しているのはですね、誰もいない、外国人用の記者会見場で、で、なんかとうとうとそのなんか誰かね、関係者が 役人ですが、その記者会見を行ってたって、あの光景がまさにですね、今の日本政府を象徴していると思うんですよ。で、それやっぱりですね、役人自身もですね、誰も聞く人がいないところで喋ってるのは、やっぱなんか異常だと思うんでしょうね。やっぱりそれは、その時感じるのは、やはりこう今までの自分たちの築いてきたものがこう通用しないという、まあそれは現実ですよね。で、その現実を見た時にどうするか本人次第で、まあしかし給料もらえるんだし、まあこまえようかって人もいるし、まあ中にはですね、これは良くないことだと思う人もいるかもしれませんね。ごく少数かもしれませんけども。あるいはですね、たまにですね、それこそその、砂漠の中に落ちた一粒のダイヤモンドみたいにですね、これを変えなきゃいけないと思って行動する人もいるかもしれませんね。まあでもやはり全体としてみるとですね、もうなんか、空が、屋根が飛んで空が見えるような状況になっていて、まあ、こう天を仰んじゃうっていうのかな。はてはて今まで我々は何してきたのかという気持ちにだんだんこれはなってきているような感じがするんですね。で、世界全体を見ていてもですね、まあ本当にこの1980年ぐらいから始まった、まあ中国の改革開放もそうですし、それから日本はまあバブルにやんなくなっていきますが、それからその他の新興国、あるいは アメリカとかヨーロッパは90年代以降急激にまた経済が加速してきますよね。その時のそのリーダーシップっていうのはなんかすごくやっぱお粗末だったんですよね。やっぱりその非常になんて言いますかな、上辺だけの経済を考えてそれを無理やり拡大させましたんでね。やはり人の気持ち、今までのなんかその文化歴史伝統っていうものを見事にぶっ壊しちゃって、だからこの経済的な銭金のインセンティブがなければ何にも動かないような、まあそんな世の中に変えてしまったんだろうと思うんですね。でしかしその銭金がなくなれば、そうするとあとは混沌としか残ってませんでしょ。でその文化歴史伝統とか人々の本当の幸せっていうのは分かんない人たちが最後こう集まっちゃいますから、それはもうやっぱり空が見えるような状況になってしまったんじゃないかなというふうに見ていて思いますね。で、これ一旦空が抜けるとですね、私はそう簡単にいかないと思うんですよ。あの屋根が抜けるとね、吹き飛んじゃうとそう簡単にいかないと思うんですよ。まあ福島の原発だってですね、それはあれもう一回、全部ね、原子炉の中から放射性物質を取り出してですね、全部掃除終わるまで一体何年からかわかんないって感じでしょう。で、だから、今の政府なんてのはこんなもんなんじゃないですかね。これ、直すったってですね。まあ、政治家出てくるとか、なんか、いろんなね、法律作るとかだったら、あら、直んないんじゃないですか。ね、福島を廃炉にするわけでしょ。私はやっぱりですね、永田町、霞ヶ関、大手町もですね、これは廃炉になんじゃないんでしょうかね。もうほとんど廃炉に近くなっていて。で、ですから、こう、みんなといろいろ話してもですね、あんまりこの3箇所については話題が最近上らなくなってきたですよね。今まではもっと積極的にあいつはけしからんとかですね、これはいいとかみんな言ってたんですが、なんかもう最近もう話するだけでもなんか時間がもったいないような感じになってきていて、こうだんだん無関心になってきてますよね。だから政治家が国民に対するリーダーシップを失ってるだけじゃなくて、国民がですね、もうなんか、あ、いたのって感じになってきてんじゃないでしょうかね、政治家のことをですね。で、ですから、まあ本当にあの、役所も含めてですね、やっぱり今までの体制に、どうもこれ、体制の屋根が飛んで、空が見えたと思いますね。だからこれ皆さんね、相当たくましく生きていかないとダメですよ。戦国大名の初めはですね、北条早雲ですから、まあちょうどあの頃の時代の発想ってのはやっぱりね、よく勉強した方がいいと思うんですよね。住む場所もですね、よく考えて住まないと命がなくなっちゃうんですね。それからやっぱりそのどうやって飯を食うかのこの三段はですね、十二分に考えてよくみんなと協力していかないとダメなんですね。それから新しい友達を持たないとダメなんですよ。もう完全に下克上の時代になりますから、もうなっていますのでね。でその何が実力かの実力を測るね、物差しが変わるんですよ。なんかその理屈の世界じゃね、やっぱねえ、もうダメなんですよ。今までの古い屋根があってね、まあその中の陰微な権力闘争だけやってる間はね、まあなんか理屈でもなんとなく仕事できるんですが、まあ空がですね、見えてしまったら、屋根が飛んじゃったら理屈ってたって雨降ってきますからね。これはダメなんですよ。ですから本物の実力っていうのはやっぱり、全人格的なものではあるし、やっぱり前から言ってる現場の実力ですよね。現場の実力がないとですね、これはもうちょっと立ち行かないんじゃないかなというふうに私はこう思うんですね。ですから、まあその辺のところを考えてですね、だからもう組織もそれから地域もですね、みんなこれから人は変わっていくと思うんですよ。当然リーダーも変わっていくし、で元気になっている人たちとそうでない人たちの差がですね、どんどん私は広がっていくんじゃないかと思うんですね。で時代とともにですね、やっぱり人っていうのはですね、自然にやっぱり新しい時代に適応していくんだと思うんです。ですから今確かに屋根が飛んで空が見えてみんな大変だと思ってるんですが、やがてこれに適応する時が来ると思うんですよ。でその時はやっぱりどんな時代になってるか、それ考えた時ですね、私はすごいたくましい時代になってると思うんですよね。織田信長の時代もそうですが、日本人すごくたくましくて、外国人に媚びへつらうことなくですね、堂々と付き合ってますし、国内もいろんなところで新田開発やって、新しい商品も生まれて、戦争は片っぽでやってましたが、当時のことですからね。しかしやっぱり時代はどんどん動いてきましたね。その代わり光と影が交錯していましたよ。光と影がものすごく交錯する時代で、影のところに入ったらね、それはもうね、悲惨なんてもんじゃないっていう時代が当時ですよね。ですから今の時代もね、ある意味でよく似てるんですね。 ですからもうとにかくね、今までの時代にですね、押しつぶされるってことはもうありませんから、逆に言うと何もしないとそのままこうどっか風で飛ばされちゃう、飛ばされちゃうような時代ですから、ですからここはですね、勇気を持って一歩を踏み出していただきたいと思いますね。今週末また遠山号に行きますのでね、まあ、今からでもまだ何か間に合うと思いますから、新宿からバスも出ますのでね、また来ていただいて、いろいろ話もしていただいていいと思いますが、とにかく新しい仲間を持ってね、この時代をですね、乗り切っていかないと、これはいかんな、そんな風に思いますね。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、屋根が飛んで空が見えるということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。